ラジオ、ラジオ、35分。
はい。今回のラジオ35分は、現在、スタジオ35分で開催中の展示、池野しおり写真展、ぬかるみの記憶の作者、池野しおりさんにお話を聞いています。まず、池野しおりさんのプロフィールを読みたいと思います。1991年、神奈川県生まれ、写真家。近年では主にファッション写真や音楽、コマーシャルなどジャンルを問わず様々なシーンで写真表現の活動を続けるほか、展示の開催や作品集の発表など東京拠点に国内外で精力的に活動しているということなので、池野しおりさん の、あのお話を聞いた録音があるんで聞いてください。はい、今池野しおりさんが来ていてくれています。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは。
お願いします。
ちょうど今日、1週目の最終日ってことで、今開催中のぬかるみの記憶池野しおり写真展をやっているんですけど、はい、どうでしょう。
はい、はい、ありがとうございます。
まあ、いろんな人が来てくれて、
そうですね、うん、それですごい毎日嬉しくて、
はい、飲みすぎています
と、はい、飲みすぎていますはい、
なるほど。じゃあいろいろちょっと質問を考えたんで、
はい、
聞きますね。
はい、お願いします。
しおりちゃんは1991年神奈川県生まれってことなんですけど、
はい、
写真を始めたきっかけっていうのは、
そう、なんか写真を始めたきっかけって、
うん、
なんかそのはっきりあるかなってちょっと考えてたんですけど、
うん、
なんか今みたいにフィルムカメラとかでその日常的に撮り始めたのは大学入ってぐらい でして、なんかそのぐらいの頃に、まあ友達、その大学で出会った友達と本当に遊びの延長でフィルムのカメラとかで写真をお互いに撮ったりとか、なんか機材を探しに行ったりとかし始めたのが本当きっかけだったかなって。
大学時代、
大学に入ってです。
それはその時ってもうデジタルってあった？
デジタルは、あ、世の中にですか？
世の中に。
あ、全然あります。むしろ
デジタルの方が
優位なぐらい。
そうだよね、
フィルムカメラブームがまだ来てないぐらい、ちょっと
ってことはもう完全デジタルの時代だよね。
そうでした、
うん、
なのでなんかあんまりその情報がなくて、
うん、
そのインスタグラムとかもない時代だったんで、
うん、
なんかフリッカーっていうサイトが
あったね、
あったじゃないですか、うん、あれですごい見る、写真を見るのが好きで、
うん、
そこでなんかフィルムで本当に日常的なスナップショットみたいのを撮って上げてる世界中のなんか外国の人の写真とかを見たりして、
うん、
なんかその情報をもとに中古カメラに屋さんで、
うん、
コンパクトフィルムカメラを買ったりとかして、
うん、
自分もそこになんかフリッカーに写真を上げ始めたこととかで、
うん、
なんか人に見られる、写真を見てもらうみたいな意識が生まれて、
うん、
それでなんか日常的に身の回りのことをスナップで撮るようになったなってことを思い出してました。
じゃあ、まあそれが始まりというか、
はい、
そもそもなんでフィルム、そのデジタル時代にフィルムを選んだの？
なんかそれがその時本当に新鮮だったっていうのとか、
うん、
面白かったんですよね、その現像出すまで、
はいはい、
みたいなこと自体が自分の
そっか
あれにないから。
で、子供の時とかは、
あ、子供の時はフィルムカメラでしたね。
お父さんとか、
でも本当その時はもうちょっとリバイバルみたいな雰囲気だったんですよね、フィルムを使うこと自体がそこまでブームにもなってなくて。
じゃあなんかその場で見れないでフィルム現像を出しに行ってワクワクみたいな、
はい、とかそういう感じで。
なるほど、
はい、
最初そのコンパクトカメラってちなみに
最初のですよね、
ビッグミニみたいなのがあったの。
でも本当にそういう感じで、私最初使ったのは T ズーム、カールツァイス T ズーム、あれコンタックス、
コンタックス、はい、
なんかフリッカーで、カールツァイスのレンズで撮った写真いいなみたいな、そういうので、あの新宿中古カメラボックスっていう、なんか新宿西口の地下にあるおじいさんがやってる中古カメラ屋さんとかに行って、5000円ぐらいとか、それこそジャンクとかのコーナーからあるやつとかも使ったりしてましたね。
なるほど、
ビッグミニを買ったこともあるあった気がするしますね。
ちなみに今でもコンパクトカメラって使う？
使いますね。
あ、本当？
使います、はい。なんかサブとして持ってたり、大きいカメラ持ちたくない時に持ったりとか。
大きい、まあまあ重いですからね
そうですね、はい。
じゃあそのままフリッカーとかに上げて、
はい、そう、そうです、
そのまま今に至る。
そうですね、なんかフリッカーとかに上げてた時の、に出会った人とかまだつながってたりとか。
本当？それって何？ SNS 的なつながりでつながってるってこと？
そうです、そう、タンブラーにその後移行して、タンブラーでメッセージで住所を送り合って、なんか人を送り合ったってことか、知らない外国人とそういう人となんか海外のブックフェアで再会っていうか初めて会ったりとか、いまだにそういうのが。あ、なるほど。
そのネットでは話してたけど、
そうです、そうです、
何年も経った後に、
はい、
お、君のしおりかみたいな
とか、そういうのがあったり。
面白い。
はい、
なんかしおりちゃんは海外のブックフェアになんかちょこちょこ出してるって聞いたんだけど、
はい、なんか
どんなブックフェアに？
アメリカの、まあ、ニューヨークとか、LA とかサンフランシスコとか、あと上海、その4つですね。でも私が個人で出展してるんじゃなくて、あの東京のコミューンプレスっていう出版社があるんですけど、
はい、
パブリッシュのパブリッシャーと一緒に帯同して、なんかそこから出していただいてるジンとかもあるので、まあ、私の本を売る目的ももちろんあるんですけど、どっちかというとまあコミューンのお手伝いっていうか、なんか私自分の写真集じゃない本とかもブースでめちゃくちゃ売るんですけど、本当に そういう感じで。
どうですか、そのアメリカのブックフェアとかってやっぱ、
もう
雰囲気が違う？
全然違いますね。
全然違うんだ。
もう東京のブックフェア も、もうすごい昔から行ってるんですけど、やっぱニューヨークとか、アメリカとかすごいもっとなんかこうルールをこう外していく感じっていうか、
ルールを外す、
なんか壁の、壁があったら、天井につくぐらいまでなんかこう T シャツを張り巡らせてる人たちがいたり、あとなんか、まあ、ファッションもみんなすごいちょっと ほぼ裸みたいな感じの人が練り歩いてたりとか。
じゃあもっとなんかお祭りっぽいってこと？そうですね、お祭りっていうかなんかパフォーマンスもやっちゃえみたいな。
そうですね、
そこ自体をちょっと。
あとなんかこう一個一個企画も面白いっていうか、なんかジンをなんかこう箱の中で風でバーってやってそれを掴んで本にする
ガチャガチャみたいな、
なんか、
あ、なるほど、ページが
ぐちゃぐちゃになって、それを箱に入って、トルネードみたいなのが起きるんですけど、そこで掴んで閉じるみたいな、なんかわけわかんないのがあったり、なんかそうですね。
じゃあなんか普通になんか僕が考えてるっていうか想像するようなブックフェアって、本をさ普通に平積みして、椅子に座って待ってますみたいな、そういう感じでもない。
そう、全然そういう感じの人ももちろんいるんですけど、もうちょっと全体的に、あとみんな声がでかくて東京よりずっとガーってか、なんかノイズ、耳が痛くなってくるみたいな、
へ
ー、わーって ていうなんか感じで、まあでも土地によって結構違うんですけどね。上海は上海でもすごい、
それはアメリカってことでしょ今話して。
そうですね、アメリカの感じはそういう感じで、でも LA とサンフランシスコもまた土地によってちょっと雰囲気違うんですけど、
うん、
なんかそうですね、場所によって魅力が違うっていうか。
なるほど。上海は、
上海はもう上海の初、まあ、上海の中にもブックフェアが何あの仕切りが違うのがあったりとかして、
うん、
あのいくつかあるんですけど、私が3回ぐらい参加してるやつは、
うん、
その初開催の時行った時はもう人が並びすぎちゃって、
うん、
途中からなんか2時間制みたいな居酒屋制度みたいなのが設けられて、
はいはいはい、もう入れないよみたいな。
そうなんですよ、うん、もうパニック状態で、なんか今まで初めてスーツケース空っぽになるまで全部売り切って帰国したっていう。
超嬉しい。
嬉しい。そう、勢いがすごいですね上海は。
ってことはもうやっぱそれだけみんなそういうものを求めてる中国の方がいっぱいいるって
こと。そう思いました。すごくこう枯渇してるというか、検閲とかもやっぱり、
あ、そっか、
そう厳しい国だから、なんかそういう生ものの本を見れる機会ってあんまりないのかなっていう。そもそもなんか最初開催されるはずだった場所がいきなり直前で変わったりとかしたんですけど、うん、まあ、それもなんか多分いろんな
理由があって
、
へえ、
そういうなんかスリリングな感じも含めて面白かったです。
面白そう。
すごい面白いです。上海は本当一番また行きたいぐらい好きですけど、
うん、
ちょっとなかなかコロナになってから
来
て
ないですね。まあそうだね、今ね、中国、
はい、
なるほど。まあそう、まあ、今後もまた行く予定っていうか、はい、何かしらきっかけがあったら
行きたいですね。なんか海外旅行するならブックフェアがあるとき行きたいなっていう思考になってるっていう
か。なるほど。確かに俺もあれだもん、海外旅行行きたいけど、
うん、
意味なく、意味なくって言ったら変だけどさ、なんか観光だけのためにはそんななんか行きたくないって思ってたらもう何年も過ぎてしまいました、はい、
そうですよね、
うん、なるほどね。じゃあいつもなんかそうやって自分でしおりちゃんはジンを作ってるじゃないですか、
はい、はいはい、
でそれを持ってブックフェアに行ってると思うんだけど、うん、
はい、
そのジンを作るなんか魅力というか良さっていうのは、
うん、
もうこれはもう常に作ってる、
常にっていう、毎日すごいずっととかじゃないですけど
毎日
ではなんか定期的に結構ずっと作り続けてて、
うん、
やっぱりそれはなんかブックフェアみたいな機会がある
からこそか、
あるからこそ定期的に作れてるところもありますし、
うん、
なんか自分の多分性質上、
うん、
あんまりこう撮ってる作品を温め続けるのがあんまり向いてなくて、
はいはいはい、
なんかちっちゃい陣でもいいんでこうデモテープっぽくこう、
はいはいはい、
軽くポンって出して、
うんうん、
空気に触れさせて、
お
またあのセカンドエディション作ってみたいな
風にしていく。あ、そう、同じうん、作品をベースにセカンドエディション作るとか、
そういうのもやってます結構。
なるほど。
勝負数作って
でもデモテープっていいね。
デモテープの感覚です。
なるほどね、なるほど。まあだけどそうやってブックフェアがあるからどんどん作ろう作ろうってなるよね。
そうですね、
なんかだって出すとこがなかったら。
そうなんですよ、
ね、
だから逆に言うとコロナに入った時とかは、
うん、
あんま作れなくなっちゃった自分がいましたね。なんか
あ、時間はあるけどみ
たいな、時間はあるけど
アウトプットできないっていう、
その期間人があんまそういえば生まれてないみたいなとかあった
り。うん、確かに、
うん、
ちなみに今まで何冊ぐらい作ってるの。
いや多分数えきれない、なんかもう本当想像できないぐらい、うんうん、あのゴミクオリティのものも結構あって、なんかあの本当昔は特に、
うん、
あの5円コピーのコピー機を探して、うん、それでもう 出したり、うん、まあ、自分で製本とかしてとかやってたんで、うん、すごいクオリティが低いのからこうすっごいちっちゃいのとかも最近も作ってるんですけど、はいはい、そういうのもあるんで、
うん、
そうですね、数え切れない。結構その写真を、
うん、
写真の活動する前からジンを作ってたりしたので。
え、
そうです、写真じゃなくて。
それは何のジンだったの？
写真ももちろん入ってるんですけど、
うん、
なんかちょっと日記的な感じのジンっていうか、
読み物、
読み物っていうか文字とか、
うん、
そういうなんか取り留めのないジンみたいなやつを作ってて、
うんうん、それも大学時代、写真やる前、
写真をやる前です。
へえ、じゃあもうジンはかなり前からやってるってこと。
そうですね。
へえ、なるほどね。
はい。
で今回あのこのスタジオ35分でやってるのは、
はい、
あの佐渡島をテーマにした、うん、あの作品なんですけれど、
はい。
そもそもなんで佐渡島は？
佐渡島は祖父母の家があるんですけど、
うん、
なんかまあ定期的に行ってるんですけど、
うん、
昔から。でも、
もう子供の時から？
子供の時からもう毎年行ってて、
うん、
逆にちょっとこうなんだろう、大きくなってからは毎年行くことはなくなっちゃったんですけど、
うん、
なんかそのおじいちゃんが、
うん、
入院してしまって、
うん、
でなんかおばあちゃん一人でこう住めるような場所になくて、なんか電車も佐渡ってないんですけど、うん、
そっか、
うん、そう、私のあのおばあちゃんたちの家はバスとかもあんま通ってなくて、
うん、
こう一人でしかも結構足が悪いんで、
うん、
住むには結構厳しい環境で、
はい、
でおばあちゃんはまあそっおばか、おばの家、東京のおばの家に引っ越すことになって、
うん、
3年前に空き家になってしまって、
うん、はいはい、
で空き家になったんですけど、まあ、おじいちゃんが入院してるからたびたび佐渡に渡る機会があったんですけど、
うん、
なんかそうな空き家になった途端すごいなんかもう家もすごいスピードで劣る、なんていうんだろう、壊れてい
ってて、はいはい、ちょっと朽ちてって
るって、ってて、
うん、
でなんかそういうなんか、まあ、おじいちゃんも入院したりとかそういうあらゆることがすごいスピードで変わっていってるって思った時に、
うん、
なんかあの意識的にちょっと写真として残したいって思って、
うん、
3年前ぐらいから
通
い始めました。そう、そうです。
それはじゃあもう誰もいない家に一人で行ってみたいな。
いや、あのですね、
うん、
一人で行くにはレベルが高すぎて
どういうレベル？
あの土地も私運転免許証持ってるけど運転できない状態で、
うん、
一人で行くとまずあのバスを少ないバスで行動するしかない、
はい、
動かる、
はい、
でおばあちゃん家に泊まると、
うん、
まあ、お風呂が壊れてもいるんですけど、
うん、
まあ、布団とかも借りてこなきゃいけなくて、
うんうん、
いろいろ一人で泊まるのはきついんですよね。だから一人で行ったら逆に今まで泊まったことない町に泊まったり、
旅館とか、
旅館とか、
うん、
いつも行かない港の方に泊まったりとかして、
うん
うん、なんか新しい知らない場所をまあ探したりとかする感じも楽しかったんで、
うん
う
ん
う
ん、
そういう風にもやってましたけど。
なるほど。じゃあその佐渡島ってなんかしおちゃんにとっては田舎みたいな感じ、その子供みたいな、ね、夏休みに行くみたいな。
そう、本当にそういう感じで、自分はもう神奈川県生まれだから、
うん、
なんか田舎ってものがないけど、
うん、
佐渡は本当自分にとって田舎だなって小さい時からなんかふるさとみたいな気持ちで思ってました、
うん、なるほど。佐渡島のなんその良さっていうか、
うんうん、
でなんやっぱそう自然とか
海、そうですね、もちろんやっぱすごい 圧倒的な、なんか美しさとかあるんですけど、
うん、
なんかすごいもう至る所にまあ廃墟みたいのがあったりとか、
うん、なんかなんだっけ、僕も一回行ったことあるんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
なんか
知らなかった。
遺産みたいのあるよね。
あ、金山の、
金山、
そう、あれね、
あれすごいよね、
あれですよね、
ジブリみたいな、
そうそうそう、あれとかは逆にもう、
うん、
なんかわざとあえて残してる
観光地みたいな、
そう、遺跡的なあれもあると思うんですけど、
うん、
一番にぎわってるはずの、
うん、
まあ、両津港ってあの港のエリアですら、
はい
はい、すごいもう昔はめちゃくちゃ栄えてた、まあ、ホテルとか も、
うん、
もうそのまま廃墟になってそのままガラスとかもこう落ち始めてるみたいな、
うんうんうん、
があったりとか、なんかそのなんかこうすごい綺麗な自然との
人工物との
そのコントラストというかギャップがすごくて、
うんうん、
ちょっと寂しい、裏寂しい感じもあって、
うん、
でも自然はもうキラキラですっごい綺麗だし、
うん、
そのなんかそのコントラストにすごい私はグッときてるところがあるんですよね、
うんうん、まあでもこの作品もさ、あれだよね、だから自分のそのおじいちゃんおばあちゃんの家がだんだん自然に戻ってってるみたいな、
う
ん
う
ん、
はいはい、
まあそこがなんかもう濃縮されてるっていうか佐渡島のそういうところが、
そう思いました、すごい延長線上だなっていうことになんか撮りながら気づいてましたね、
うん、まあなんかそういう、まあ、寂しいけど美しいみたいなとこ、
うんうん、
あるように思ったんだけど、その、
はい、
しおりちゃんの 作品を見てて、
あ、はいはい、
寂しいっていうか、なんていうんだろうね、その懐かしいというか儚いというか、
うんうん
うん、まあでもちょっとキラキラしてて確かに、うん、写真撮るときになんか気をつけてるっていうか、撮るときってなんかどういうときにシャッター押すとか難しいと思うけど、そういうのってなんかあったりする？
割となくて、なくてっていうか、
うん、
もう感覚的に、
うん、
頭で理解する前にとりあえず撮ってるみたいな方が正しいような気も、
うんうんうん、じゃ常にカメラは
持ってますね、特にそういう意識的に撮ろうって思ってるところに行くときとかは絶対持ってます。だから佐渡ではもう
ずっと持ってる、
カメラが一番、
まあまあね、作品撮りに行ってるんだもん、
はい、そうでしたね、
うん、
はい、
今回の、
はい、
その佐渡の作品はなんかちょっとそういう精神みたいのが、うん、それこそね、その廃墟とか自然とか、うん、あとまあそのおじいちゃんとか、
うんうん、
そういうのがテーマになってると思うんだけど、
はい、
普段からそういうのってテーマにしてる？
いや、それもなんか生死をはっきり、うん、あのテーマにしたのは今回が初めてだなと思って、
うん、そもそもそれをテーマにしようって思って撮ったわけでもない感じ、
ね、今回もそうですね、うん、あのそういうことになっちゃったな、なっちゃったなというか、う
ん、結果あの結果
そう、そういうことだったなと思ったし、
うん、
そのやっぱ生死ってものが一番重くあるなって、そのテーマにどうしても入ってくる状態だなって思ってはいたんですけど、
うん、
初めてここまでそういうのがにじみ出るような、
うんうん、
作品に作ってるなって思いました。
うん、なんかさ、あの寺院で、寺院が今何冊置いたんだっけ、4冊ぐらい、
4冊、そう、1冊は、
うん、
あの私が作ったっていうか、あの去年その出してもらった、
うん、
自費出版じゃない寺院なんですけど、
そのアメリカの出版社 の
出版社、
デッドビートクラブ、
デッドビートクラブが、
うん、
その佐渡の シーンを作ってくれて、
うん、
それと私が自分で、まあ、デモっぽく作った3つがあるんですけど、
うんうん、なんかその中の一冊が、あのキリスト看板って呼ばれているあの、
はいはい、
ね、あの死後裁きに遭うとかよく、
うんうん、
それこそ地方に行った時に黒い看板で見るやつなんだを、その看板の写真を集めたものじゃないですか、
はいはい、
まああれもなんか言ってみたら生死になんか関わってるようなテーマ的には、
うん、なんかもうあれはもう本当に佐渡が至る所にあれがあって、うん、
至る所にあるんだ、
結構至る所にあるんです、
キリスト教徒が多いのかな、
ねえ、でも
流刑の島だもんね佐渡って、ね、
そうなんです、でも仏教徒もめちゃくちゃいるんですけど、うんうん、多分取り残されてるものが多いってだけなのかなって、東京も昔は結構あったみたいな、
うんうんうん、
来てくださるお客さんに言われるんですけど、
う
ん、
僕も子供の時見ました、
そうですよね、うん、でもなんか街がやっぱアップデートされるスピードが速いから、そういうのもおのずと消えてくるんだろうけど、
うん、
佐渡はもう結構ただそのままになってるみたいな、
時間が止まってるみたいな、
そうで、なんかあの看板も意味をなしてないっていうか、
うん、でも意味あるよ、すごいドキッとさせるようなことをさ突然言われるからさ、
そう
おおみたいになるもんね、
結構ネガティブワード、
ネガティブワード結構多いよね、
地獄とか、
うん、しかもなんか黒の看板っていうのがまずちょっとなんか、ね、おおってなるよね、
そう、なんかそれが逆にもう私は面白く見えてしまってるけど、
うん
うん、ああいうのをもう暮らしてる人は毎日こう目に入れて、
うん、
何を考えてんだろうなみたいな、
うん、
ちょっと思ったり
もう別にその辺にある石とかと変わんないんじゃない、
そうだと思います、なんかしょなんか
もうそこにあるものみたいな、
そうそう、この間佐渡行った時聞いたんですけど、
うん、
なんか小学生とかみんな音読しながら歩いてるって言ってて、
ちょっといやでもなんかわかるよ、
そうなんか
歌とか作っちゃってそうだもん小学生とか、
そうですよね、
うん、じゃあ、まあ、今回はその、ね、そのこういうテーマに終わったの、ちなみにこのサウンドシリーズっていう、
いや終わってないです、
終わってないの、まだデモ段階、うん、パート3ぐらいある
そう、そうですし、なんか今回サケ、うん、さんに、
はい、
あのサドの写真でやらないみたいな感じで言っていただいて、
うん、
嬉しかったんですけど、その、うん、まだこう何て言うんだろう、まだまだ取り切ってないなって気持ちもあったんで、
うん、
なんか結構今回もあのまあ展示にする上ではちゃんとあのうちの祖父母の家みたいなテーマで、
うん、
その自分の記憶のと祖父母の家の今の写真で。っていう風にやったんですけど、
うん、
まだなんかまだまだいろいろできることあるかなって思って、
なるほど、
はい、
じゃあまだまた今年の夏は1回ぐらい行こうかなみたいな、
はいはい、っていうかもう
1回というか2回というか、
そうなんです、5月も行くんです、
あもう決まってんだ、
はい、
じゃあこれは、まあ、オンゴーイングプロジェクトっていう、
そうですね、
まあ、だけどオンゴーイングの中でデモをバンバン、
はい、
その溜め込まないでどんどん、
ちょっと空気にさらして、
空気にさらして
人目にさらしていってこう、
なるほど
っていうスタイルでやってます、
そのスタイルいいですね、
そうですかね、
はい、僕はもうずっと溜め込むスタイルなんであ
でも本当そういう人が、そういう人の方が多いと思うので、
うーん、でね、今回あの、はい、何点あるんだろう、21点ぐらい、
20点
今ここで見せてる、
20点
で、はい、でそのうちの17点が、
はい、
まあ、ちっちゃめというか 8×10 かな、あれ
4つ切り
のプリントで、
はいはい、
実は今回が初の手焼きプリントに挑戦したってこと で、
はい、
どうでした、暗室、
いやすごい どうなることだろうって思ったんですけど、
うん、
すごい面白かったですね。なんか、
うん、
経験としては本当今回のでやってみてよかったって思いました、
うん、かなりだけど初めてにしてはすごい綺麗に出てると思うんだけど。
あ、でもそうやっていただけ、言っていただけると本当安心するんですけど、なんかその、
うん、
暗室の方が結構めちゃくちゃ質問を毎日して、
うん、
これどう思いますかみたいな言ったり、ちょっとアドバイスをいただきながらやったので、
じゃあなんかその人に見せて、あ、はい、いいんじゃないみたいになったら、はい合格みたいな、
そういうそういうとこもありました。でもなんか結構その私の意思も尊重していただきながらアドバイスをくれて、
うんうん、
なんか結構私もすごいこだわりが強い方でもないので、
うん、
感覚的に気持ちよくちょうどできた、
うん、
まあ、点数的にも17点だったからできたなっていうのも、うん、
まあね、50点とか大
変だよね。いや怖いですね、
うん、
同じサイズだったし、
うんうん、じゃあこれからもちょこちょこ続けていこうかなって感じ、
はい、そうですね。なんかやっぱこう新しいその暗室に入って写真と向き合う時間というのが新しく私の中に生まれたなんかだなって思って、ちょっと続けていきたいなと思いましたね、はい、
ね、なんかだけどすごい僕はなんかやっぱ世代が違うなと思ったのは、
はい、
フィルムで撮ってって、
はい、
スキャンして、
うん、
見るっていうのを続けてたんだよね。
そうです。そう。
そうそう、だから意外に暗室まで時間がかかったなっていう。
本当ですよね。
大学生からや
ってたから。やってたらもっとねって思います。うん、なんか。
まあでもそれすごい新しい気づきというか。
はい。
その写真に向かう今ね言ったみたいな言ってたみたいな、
うん、
確かに向き合う時間としては。
そうですね。
楽しいだけじゃないと思うけど、
うんうん、
いい時間ですよね。
本当に画面に向き合いすぎてたんで、
うん、
今まで、
うん、
初めてその写真の、まあ、フリッカーっていうのも画面入りだし、
うん、
画面世代っていうか、あの液晶世代っていうか、
液晶世代
なんかプリントの見る目とかが、
うん、
なんかなさすぎたっていう、うん、
まあでもここに来て、
はい、
そう、ついにそこの
ね、
開いてしまったっていう、
すごい沼っぽいですけど、
まあ沼っぽいけどね、まあでも楽しいは、
はい、
楽しいし、
うん、
まあ、辛いこともあるけど、
うん、いやフィルムやってるならでも、
うん、
なんかフィルムのポテンシャルをについて考えるように なれたというか、フィルムにとってどの色がベストなんだろうとか、
うんうんうん、
そういう楽しみ方を知りましたね、
うん、いいっすね、
はい、
まあ、それでその手焼きプリントが、手焼きは17点
そうです
だよね、
はい、
その四つ切りの、
はい、
その初挑戦の手焼きプリント17点が綺麗に額装されて、
はい、
35分で今並んでるんですけど、
はい、
この展示自体が、4月8日の土曜日まで、
はい、
で休みが日月火で、営業時間は4時から夕方の4時から、まあ、朝だったらやばいけど10時までやってます、
はいはい、
で池野しおりさんは、毎週土曜日だいたい7時から9時ぐらいはいると思いますん で、
はい、
これを聞いて興味がある人はぜひ来てください、
はい、
ってことですね。まあ、あとそのさっき言ったようにその寺院が、4、5冊、5冊ぐらい、あ、でもあれ売れたんだよね、その
デッドビートのやつはもう売り切れてしまって、
まあ、それ1冊は売り切れてしまったんですけど、
はい、他の寺院は自分の作ってるやつは潤沢にあります
ので、まだありますんで、
はい、
ぜひみんな見てください、
はい、
まあ、あとその、当然あの17点の作品も販売してますんで、
はい、
興味ある方はあのバーカウンターの鮭まで言ってください。
お願いします。
お願いします。じゃあ、まあ、こんな感じで。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ラジオ35分。